Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
いちこのスマートな整理術。この番組はちょっとした収納や毎日の工夫でスマートなライフスタイルを送れるヒントをお伝えする30分番組です。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
Enjoy your smart organizing by Smart Works。
I used to roll the dice。
皆さんおはようございます。この番組を担当するいちこです。今日も今月ひろちゃんがお休みということでさえたんにお手伝いしていただいて、はい、30分間進めていきたいと思っております。
よろしくお願いします。
ね、今日のねオープニングトーク何しようかなとさっきね話してたので
気になってるんですけどね。そうみちゃんがちょうど新年会にあの挨拶で入るズボンが2枚しかありませんって言ってたんですけどその後なんかダイエットに成功されたそうで、
ね、なんかもうシリーズ化してるんですけど ね、これね時々喋って、うん、なんとか全部のほとんどの服が入るようにはなった。
素晴らしい。何してたん、
まあ、それは前も話してたんですけども、うん、キャベツをぶつ切りのキャベツをブログにもね書いてたんですけども、
そう真似しててん私。
そうぶつ切りキャベツを食べてちょっと食べる、うんうんうん、であとまあ半身浴をするとか、うんうんうん、まあ、マッサージをするとかね、うんうん、疲れを溜め込まないっていうのをしてたんですけど、やっぱりちょっとキャベツもここ飽きてきたことはちょっとあって、実は、うんうん、ちょっと時々ねしない時が出てきたんですよ。
だから春キャベツの季節です
よね。春キャベツの季節といえどもさすがね私もやっぱりね40日ぐらい経ってくると飽きてきた、
う
ん
う
ん
うね、
飽きてきたので、うん、時々お休みを最近は入れながら、
じゃあこうゆるく続けてる感じ、
ゆるく続けてる。とりあえずまずまずのゴールの服が入るっていうところには来たので、うんうん、ただ入るけどまだもうちょっときついやつもあるね。入るけどまだこうパツパツっていうのがあるから、うんうんうん、次の第二段階に向けて今ちょっとこう休憩中。
休憩中、うん、ストイックなところはちょっと休憩中。
ちょっとまたもうちょっとしたらストイックになろうかなって感じで。
素晴らしい。
もうあれからもう一回始めたのがフラフープ。
回せる。
回せる。
元々回せた。
元々なんかちょっとは子供がちっちゃい時流行ってて、うん、幼稚園で。うん、回したりはできたんやけど、もう全然回せへんくなってたけど、もう今ね20分間テレビ見ながら回せる。
すごいよね。
うん。でもそれをちゃんとしてた時はお腹あたりの筋肉が結構いい感じに、
う
ん、
体幹つきそうやしね。
うん、いいと思う。難しいけど、うん、手軽に見ながらテレビ見ながら、
やってみようかな。
子供と喋りながら
めっちゃ落として下から苦情きそうやけど、
だからそれがだんだん上手になってきたら落ちるタイミングが分かるからグッと受け取れる、キャッチできる。
すごいな。いや、まあ、キャッチできるところを目指して頑張ろうかな。目的変わってるけど
絶対やってください
、
うん、はい、それでね、はい、みんなで頑張ってどんどん薄着にな りましょう。
そう、ね、これからまたね腕が出る季節ですからね。
はい、はい、
頑張りたいと思います。今
日も30分間どうぞよろしくお願いいたします。FM ギグ、いちこのスマートな整理術。はい、今週のメイントークは時間管理についてお話を進めていきたいと思います。
時間管理、
はい、時間管理、さえたん3人お子さんやはって、
はい、
どういう風な時間管理をしてはるのかなってね、皆さんご興味があるところだと思うんですけど、
はい、私基本的にはね、うん、やっぱりね元は苦手なんですよね、
うんうんうんうん、
だからすごくこう こは工夫したというか考えたところもあるなっていうふうに思ってます。
そうか、うん、私もそうやけども、時間管理はできひん、
できひん、
だからもうなんかこうタスクとかやるべきことって細かいことでも本当書いてかへんかったらもう本当忘れちゃう。
そう、最近ね、だからね、こうワーキングメモリーが減ってるなっていうか、
いうのが、ね、
頭で覚えてれたことが、
うん、そうやね、
そうで逆に変にずっとなんかこれやらなって思ってると、うん、夢に出たりとかすることがあって、
まあ、でもそのワーキングメモリーっていうところはもしかして子どもたちの、うん、なんか考えることの方が多くなったんかもね。
かも
やってあげることよりマネージメントをこの間しよう、うん、心高いよねっていう話をしてたのと一緒で、やっぱりそうやって、ま、考えることがいろんな箇所で考えることが多いから、
ね、
しょうもないことを忘れんね、多分
そうだと思う
ね。
で、うん、この前ね、うん、習慣をどうやって身につけるかみたいな本をちょっとね、うん、読んだんだけど、なんかその中にパターンがあって、うん、その習慣が身につく人のパターンっていうのが4つあってね、うん、で1つ目は自分の、うん、自分が決めたことに対してちゃんと約束が守れる人、うん、
約束が守れる人1つ目が、
はい、2つ目が、うん、人との約束なら守れる人
人との約束なら守れる人
で、うん、3つ目がとりあえず疑ってかかる人
とりあえず疑ってかかる人、
あと4つ目が、うん、とりあえず反対する人、
反対する人、何それ
っていう風になってるんだって。なんかベストセラーになってる本なんだけど、うん、それがなんかこう、
どういう感じそれって、ね、まあ、1つ目はね、自分の約束ごとを守れる人は、
そうだから自分の手帳に書いたこととか、うん、今日これをやるって言ったらちゃんとそれが遂行できる人、
なるほど、
でもね少ないんだってこの人、すごい理想だけど結構できないの、うん、一番多いのが
2番目、うん、
そう、
私それやね、
結構多いね。
だから私はそのタスクで書くけど自分だけのタスクはね、そのタスクの中で後回しにしてる。
そう、だから私もそれがあって、うん、その今日は絶対これやろうとかって思ったことができないタイプなの、ね、
うん、そうなの、う
ん、でずるずるずるずるなっていくのに、うん、ですごいそれが自分で嫌だったんだけど、うんうんうんうん、仕方ないな、そういうタイプならっていうのはすごく納得したの、
うん、
で、3番目の人はとりあえず本当にそれで、
うん、疑ってかかる人ね、
う、うん、疑ってかかる人は
どう疑うの、
なんか本当にそれでいいのかとか、本当にそれは自分がやらないといけないのかとかっていうのを考えるんだって。
それは考えてやらない選択をするかもしれへんってことなの、
まあ、その代わりだから自分が納得しないとダメっていうので、まあまあその差異的というかね。
そう、こないだそれ言ってた、うん、スタッフが、
へー、
誰かも分かると思うね、うんうん、作能的な、
うんうん、
まず理由付けが、やることについての理由付けが必要やと。
そうだから、
すごいと思って、
自分の中でなんかこう、うん、反芻しないといけないみたいな、
なるほど、
で最後の人は、うん、とりあえず人に言われたら嫌な人みたいな、それを決められることが嫌やから、うん、それが正しいって思っても一回反抗するみたいな思春期かみたいな感じだけど
面白い、
そう、でそういうタイプが、うん、その人少ないんだって。
なるほど、ね、
やっぱ一番多いのが、その人とじゃない、うん、人との約束しか守れないタイプって
守れない人、
うん、もう私まさしくそれ で、それを読んだ時にでもすごく腑に落ちたんだけど、うん、そのじゃあ人との約束というか、その、うん、自分でコントロールをあえてできないぐらいの何かがないと動かへんねやなっていうのすごい分かったの、
うんうんうんうん、
でそれは例えばすごく感じたのは、うん、もううち全員小学生中学生でしょ、
うん、
勝手に朝出ていくやんか、
うん、
でその
奥のバスまで送っていかんとあかんっていうね、昔の幼稚園の時みたいなもんね。
そう、幼稚園の時私のところは公立だったので、うん、4人とも、あ、3人、1人増えたわ、3人とも自転車で毎日送っていって迎えに行かなあかんかってね、うんうん、そしたら自分のこう化粧もするやん、身
支度もね、
そう、身支度もするし、うん、で前の家の場合は、うん、集団登校だったので、うん、旗持ちとかがあったのよね、
うん、
でそしたらその何時までに自分 の、 その出かける用意をしないといけないみたいなのが結構コンスタントにあったの、
うん、
そしたらその多分今ね小さいお子さんを育ててらっしゃる方はこう絶対に何時までに例えば家を出るっていうのが結構決まってたりするね、8時だったりとか、う
ん、それもちゃんと自分の短かった子を整えて、 それもさ、最近この間ね周りと喋ってたんやけど、
うん、
私らの子供のちっちゃい頃っていうのは、うんうん、結構汚くはないけれども朝時間なかったんぐらいの感じのママたちが多かったけど、
うんうん、
今ってさ幼稚園を送っていくママとか見てたらむっちゃ綺麗やんね。
そう、出来上がってはるよね、
なんかね、うんうん、髪の毛もひっつめてんと後ろポワンと
マスクでごまかすみたいな
人ないよね私なんかひどい時さコートでご
なんかパジャマ、
そうそう、もうバーって変なおじさんいたよ昔そんな感じでなんかコートでごまかしてた
いや、もうマスクと帽子でごまかすみたいな、ね、でそれがやっぱりなくなると、うん、
ないよね、
だって自分のその約束がなくなるってこういうことなんやと思ったのは、うんうんうん、結局今日化粧するタイミングなかったみたいな日が増えたんだよ よね。
確かに、だからもう家で仕事してる時はもうしない、
うん、そうだから本当にしないから、うん、それこそほんまは今日、うん、あの近くの薬局セールやったから行きたかってんけど、うん、っていうのに出れないぐらいの
汚さね、
そう、もう今日化粧この時間から化粧するの嫌やなとか着替えのめんどくさいなってなってすごいズルズルすることが増えたのよね、で、うん、成長に伴って自分の時間が増えたにもかかわらず、うんうん、できることが減ってることに気づいて、
うん、なるほど、
うん、で、あのこれってやっぱり私みたいなその締め切りがないと動けない人にとっては結構致命的というか、
うんうん、
あ、できるできる、時間に余裕ができたからできるって、あえてというか逆に ね、できなくなってる、
なんかその期限が人に決められた仕事がたくさん、ね、
う
んうん、あればそれに向かって、
そう
でもそれがない時期とかってあるもんね、 それがあんまりない時期とかって ね、
お客さんとの関わりの仕事なので、うん、そのね、いつまでに出さないといけないとかがあるときはそれこそテキパキできるけど、
自分の何かをしなければとか、ね、プラスアルファの仕事っていうのがっていうことよね、
そう、ブログ書くとかね、うん、ホームページ直すとかねその重要なのに緊急じゃないことができなくなってるなってすごく感じたんですよね、うんうん、なので、うん、実は私この4月から
そう、ね、
そう、パートのおばちゃんをしてる、
まあ、パートのおばちゃんじゃないよね、
まあ、私はバイトと呼んでますけど、
う
ん、
まあ、某有名、
そう、近くでね、働いてる
インテリア雑貨というか収納用品に特化しているね、ところでね、
そういうのを扱っているショップで働いてるんですけど、うんうんうん、
でもその理由があるよね、まあ、その
それがね、ちょうどなんかこう週3日ぐらい、うんうん、まあ、週 19.5 時間っていう雇用保険の、ね、うん、中っていうのがあるんだけど、うんうんうん、その枠でちょうどバイトの募集が出てて、うん、で、まあ、週、ね、7日間のうち3日間もし働きに出るとしたら、うん、締め切りができるでしょ、
4日間で新高もね、4日間のうちの、まあ、1日はお休み、うん、まあ、もしかして2日はお休みっていうこともあるかもしれへんかったら、
で例えばそこに子供のことが入ってくるとかってなって、うん、で私今マンションの自治会と、うん、委員会の小学校の委員会の委員長が実行委員じゃないんだけど、
うんうんうん、してるのね、
成人委員の委員長をすることになったのね、どっちもなんか、うんうん、あの引っ越してきた人が狙われるっていう話だったんだけど、う
ん、ほんまに狙われたんよ、
でもそれがなんか決まってしまって、あのバイトするってなってから、うん、急に忙しくなったのね、でも、うんうん、あのおかげで、うん、絶対にそれこそやらないといけないことを、うん、こう先延ばしにしなくなったのよね、
例えばその、ね、それはね、
夜に洗っとかなあかんお茶碗を、うん、まあ明日休みやから明日でもいいかっていうのをいやいやいやいや、そんな暇はないでみたいな、エンジンのかかりが早くなったというか、うん、あのどんだけほっといたら私は自堕落になるんだっていう時期をちょっと過ごして働こうって決めたんですけど、
なるほど、うん、
企業もしてるしオーガナイザーとしても、うん、もう何年もやらせてもらってるから、うん、そこを頑張れよっていう話もあるんだけど、それって結構自分で締め切りを切らないといけなくて私はそこが本当に苦手なんだっていうのがよく分かったので、うん、その働きに出るっていうことで、うん、あえて自分を律するというか、
ね、
それ
ま
で
に
本当それこそその夜も出るので、うん、夜遅かったら10時とかになるんですよね、ショップなので、うんうん、
シフトがね、
そうそうそう、閉店後の仕事とかもあるので、うん、ってなると10時まで子供にご飯待たせるわけにもいかないから、
そりゃそうやね、
じゃあご飯作って出るとかってなると、うん、家事もやっぱりすごく効率よくなったし、
確かに確かに、
めっちゃねこう1週間の中のこうスケジュールを考えるようになったんですよね、うん、
なるほどね、だから本当にお客さんとかでもよく聞くのは1日何にもしてへんけど何にもできてへんことがよくあるんですとかいう話もあるし、うん、やっぱり私とかも次の日仕事、その次の日も仕事っていうことがあれば、うん、その自分の決められたルーティンではないけれども、もう選択しとかんとどうしようもないっていうことが起こるから、
う
ん、どんなに夜しんどくても、うん、フラフラでも確実に夜に洗濯、お風呂のタイミングで洗濯をするので、うん、して確実に畳むという、
そうそうそう、
必要最小限、新品買ったら干す場所ないんでね、
うん、
っていうのを、新品買ったら回らへんくなるのを痛い目に遭うの自分が分かるから、 やるからね。
そうだからまとめてやろうっていうタイプなんだけど、うん、それができなくなる
っていうのはできなくなる時間に追い込むのはね、
いい意味ではすごく良くなって、うん、あのだいぶテキパキ動くようになりましたね、うん、
なるほど、うん、それはすごいことかもね。
それはあの、うん、なんかこう懐かしいなっていう感じがしたのは、うん、きっとその子供の時間に追われて生活してた時の、うんうん、そのテキパキ感、
そうやね、
だから意外に
ちっちゃい子供さんがいる、まあ、あの起業してる人っていうのはすごい効率的にしないと逆にいけないからね。
そうそうそう、だからね、うん、あの活躍されてるママって小さいお子さんもいてて頑張るなって思うけど、いい意味でやっぱりその時間が回っていってるっていうのは、うん、あの感じましたね。
なるほどね、働き出して、うん、そっか、
どんだけぼんやりしててんって思いますけどこの冬冬眠してたぐらい何もしなかったので、
まあ、そういう時期も必要なのかもね、知れないんですけどね、
う
ん、
で子供たちにも、うん、そうお母さん働きに出るからどう思うって言ったら、うん、全員に行ってこいって言われてでも遅くなるよとか言っても、うん、全然いいよ行ってこいみたいな、
ブラッキーぐらいの、そう
そう、もしかしたらブラック企業の小遣いが上がるかもって思ってるみたいやけど
素晴らしいねそれ。
そうそうそう、うん、でもそれでこう私がこの日はここの時間に出るからねとかっていうのをやっぱり伝えることで、うんうん、家族もじゃあそれまでにお母さんにお願いしとかなあかんことはこれとこれみたいに、まあ それもすごく良くなったし、うんうん、なんかこうもしこうね、うん、自分で自分のスケジュールを決めるのが苦手な人は、うん、案外そうやってこう誰かと約束をするとか、うん、まあよくねお片付けとかでも誰かを招いたら絶対片付けなあかんみたいな、まあまあ そういうこう外的な要因というのがあった方がいい人もいるんやなっていうのはすごい感じましたね。
そうやね、うん、だからまあそこはなんかこうさっきの4タイプに合わせて、うんうんうん、人のタスクならできるとか、
ね、
逆にまあ人のタスクでもできひん人っていうのも中にはいらっしゃると思うよね。反抗
的ですね、最後ですよね
だから本人多分反抗的じゃなく疑ってほんまにできるんやろかとかいうとこからスタートする人っていうのは一体どうしたらいいのね。
そういう人は、うん、その自分が納得するっていうことができるから、うんうん、動き出したら多分早い
んだよね。早いね、うん、その納得しひんというのは
どういうこと？てかやらでもいいのかもね本当は。
そうやね、うん、自分でやりたいことをしてへんのかなっていうことね、うんうん、その目的を考えてへんね、それをやったために、うんうんうん、どういう効果があるか、ね、まあそこオーガナイズの話になるんやけどね、まあ、そこをよく、
うん
うん、だからよく洗濯物が畳めないですとか時間はいっぱいあるんですけど洗濯物を畳まずに他のことを優先する、うんうん、出かけることはいっぱいしてるとかね、うんうん、あの洗い物がとかいっぱいあると思うんですけど、うん、でもそこはその洗濯物を畳むことの効果とデメリット
そう多分ね、
明確に分かればしはるんやね、うん、その3
体優先順位が上がらないって
ことですよ。 ABC ね、うん、C タイプね、
うん、でこう優先順位が上がらないってことは、うん、上げる理由がないってことなんやと思うんだよね、うん、私がその動けなかった理由も、うんそのまあ、例えばねそのオーガナイズの仕事をもっと効率よくとか、うん、もっと頑張れるようにってすることできたじゃないっていう意見も確かにあるんだろうけど、まあね、
確かにもっと自分の気持ちを引き締めてやれば
そうでも引き締められないから、
まあ、まあそこはタイプやから、うん、あの自分で思って引き締められる人もいれば、うん、そう思っても苦しくて引き締められへんタイプってやっぱり人それぞれあるの で、
う
ん
ね、
そ
このね、自分を知るっていうこと、まあ、オーガナイズでも一番最初にやってもらうけど、うんうんうんうん、本当にその自分を知るっていうことを、うん、こう理想じゃなくってありのままの自分を知ることって怖いけどすごい大事なんやなって思いました今回。
そうね、う
ん、お母さんはほんまに自堕落になればどんだけでもなれるんやと思うねんって言ったらみんなにすごい共感されてたけど家族にでも、うん、だからこそお母さん自分でこうしようと思うねやんかって言ったらすごい納得もしてもらえたし、うん、協力もしてもらえてるので、うん、こううまくいけへんなっていう時は自分のタイプをよく考えるとか、うん、あの自分でやっぱり優先順位を本当は上げたいことを見極めるってすごい大事なんやなと思いましたね、うん、そしたらね結構サクサク動くようになったので、
うん
まあ、ちょっとこう概念的というか難しいイメージに捉えられるかもしれないけど、うん、本当にこう一日やっていきたいこととやらなあかんこととやっていきたいことをなんかちゃんと見ていくと時間の管理ってもっとスムーズになるんだろうなって思ったんですよね。
そうね、はい、そうするとねなんかあのまあそれやったらこれはしなくてもいいとかね、うんうん、いうのとかっていっぱい入ってくると思うんです ね、
そうですね。
やっぱりこうランチに行ったりとか、うん、あのお茶行ったり、うん、まあかといってランチに行く時間もお茶行く時間も大切は大切だけどもしもっと大切にすべきことがあるのならば
そう、ね ね、
そこをどこでどう持ってくるかと、うん、でそれをするためには逆に先するとかね、うん、そのしなければいけないことを ね、
だからね、やっぱそこもオーガナイズですよね。
やっぱりこうちゃんと整理できてないといけないところなんやね、
うんうん、そうだから子供が大きくなればなるほど、うん、枠がなくなるっていうことがすごく感じられたので、
確かにね、
うん、そこにまあ働くとかっていうことを入れていくのも一つありなんかなって思って、
まあそうよね、はい、メリハリができるもん ね、生活の中にね、うんうん、
はい、今はチャレンジ中です
楽しみです、楽しみです、
超ペーペーで働いてます、
ちょっともうどこか聞いて今度あの今度行こうかなと今ちょっと企んでるんやけれども、
いらっしゃいませ言うわ、
いやむっちゃ嬉しいまあ、皆さんもサエタンのブログを見てもらってたらね、サエタン、あ、この系列みたいなのはいつかヒントをもらえると思うので
いやいやいや、まあね、どこで働いても一緒やとは思うんですけど ね、それはね、なんかこう、
まあ、得意分野ですね、うん、今のお仕事の中でね、
そうできることと、うん、こう活かせることがあったらなと思って、
そうですよね、
まあ、新しい環境に今チャレンジ中なんですけど、お、
素晴らしい、
はい、ね、面白いなと思って頑張ってます。
また、はい、聞きたいですね。また、はい、まあ、いろんなタイミングでね、そんな話もしてもらいたいなと思ってます。はい。とりあえずね、時間管理、はい、そのサエタンのヒントをもらって、うん、ぜひこうメリハリができるように、
そうです、ね、
皆さんでね、自分のタイプを分かって見極めながら進めていただきたいなと思っております。
そうですね、理想じゃなくありのままを、うん、ありのままね、知ってみるっていうの大事だと思います。
もう私もちょっとこう見直してみようかな今日、
う
ん、
そうですね、
うん、はい、
はい、せっかく春なので
本当だね、
はい、
はい、ありがとうございました。本日のメイントークは時間管理についてのお話を進めていきました。FM ギグ、いちこのスマートな整理術。なるほど。Q&A のコーナー。おー、すごいエコが聞きました。もうこれで4回目にしてやっと慣れたけれども、またひろちゃんがまた私のエコーはいつになるのかなっていう感じなんですけども、まあ、今日もセーターにね、はい、いろいろお伺いしたいと思います、はい、靴がね、やっぱりこの時期、はい、まあ、成長に伴ってもやし、春ということで増えて困るという、 どうやって収納したいのできたらいいのかなっていうのは、さえた3人もお子さんいらっしゃる中で、はい、どういう風に管理してはるのかなとお聞きしたいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。うち、うん、主人も私も靴大好きなんですよ、うん、もともとね、うん、ムカデって呼ばれてたぐらいもともと靴が好きでとなると子供もムカデ、
ムカデなんや。
そうそうそう、うん、でも、うん、それこそこう中学校とかになると靴も制定になったりとかするでしょ、
うん、まあ、うん、そうやね、
学校の制服の靴だったりとか、うん、息子は真っ白の靴履いてこいとかやっぱ増えてくるんですよ ね、
増えてくるね、何用がね、
うん、そうそう、うん、でいうか、まあ、そのこう用途が増えているっていうのもあるんだけど、うんうんうん、うちの場合は基本的にやっぱ人数が多いっていうのもあるのと、
ね、また成長したら大きいもんね。
そうなの、
まあ、全員も大人サイズ違う。小学校4年生言ってももう22
ぐらいは入ってる。そうだからもう下の2、うん、上の2人は私より大きいので、うんうん、全員ほんと大人の靴みたいに収納になってくる、うん、入らなくなってきたんですね、
う
ん、
そうよね。
新しいそのうちに来た時には入ってたのに、うん、この1年で結構増えて、
うん、
でまあ、私の靴を見直したっていうのもあるんだけど、うん、本当はね全部そこに揃ってたらいいんだけど、うん、今年から、衣替えすることにしました、うんうん、靴も、
はい、
やっぱブーツとかって、うん、傘高いし、
ね、
で女子が多いのでうちの場合、
ね、ブーツ、子供のブーツも最近ロングもあるしね。
そうなの、お姉ちゃんのブーツロングだし、うんね、ムートンブーツもあるしとかってなるので、うんうんうん、ブーツは一旦、まあ、この時期やと、まあ、クリーニングとかしたりとかするタイミングで一旦避けて、うんうん、で夏に避けてたサンダルと入れ替えるみたいな感じになってます。
ああ、ね、やっぱり入れ替えも靴は大事かもしれないね。
そうですね、だから靴も綺麗に、うん、クリ リーニングして、それぞれのクローゼットに入れ
てます。クリーニングっていうのは自分でするの？どっか出したりするの？
ムートンとかはね、今年初めて出してみたのね。
どうやった？
あ、すごい綺麗ね。
やっぱり、
うん、なんかメンテナンスっていうことで考えると、あんまり安くはないかもしれないんだけど、一足買い替えることを考えたら、まあありかなって、気に入ってるものを長く使うっていうのはありかなっていうのがあったので、きっちり収納を箱に入れて、持ってた箱じゃなくてもいいと思うので、
だからクリーニングとかそうやってちゃんとね、したら逆にクローゼットでもどこでも直せるもんね。
うちはロフトがあるので、ロフトのところに夏と冬と靴を入れ替えたりしています。やっぱり使えるものをすぐに使えないと、狭い玄関で5人分の靴全部出てたら、お客さん来てんのみたいにな
るもんね。あとさ、なんか3人っていうことで、お姉ちゃんのお下がりの靴が妹ちゃんにっていう靴っていうのは回らない？
回らない。靴はあんまり回らない、
なんかそれをやっぱり置いてはるお客様とかが多くって、それに困ってはる人も多いんやけども、そこはもう逆に数をコントロールしながらもう履き潰すイメージ ね、
なんかね、案外ちっちゃい頃は綺麗に残ったから残してたものもあったりしたんだけど、やっぱり人の足の肩がついてるのって成長にはあんま良くない、
なんか足には良くないみたいね。やっぱりこう減り方が違うらしいもんね。
体重のかけ方も違うし、あんまりね残らないかな。靴に関しては回すことはほとんどないですね。
そっか、
なんかちょっとそこは潔く、消耗品って考える部分も必要なのかなと思って、ファッションというよりは、
でもそこもそうやってこう優先順位がしっかり明確にできてるから消耗品って考えられるのかもしれへんね。
特に子どもの靴は消耗品な気がする。
そうやな、
大人のはね長くこうね、メンテして使えたりするけど、男子の靴なんて本当に履き潰して終わるから
ほんまやな。
でうちは特にそれこそね、こうメッシュのスニーカーと雨用を取って買ってたけど、雨用履かないままちっちゃくなっちゃってもう同じのしか履かなかったりするから、子供の好き嫌いも含めて、本当にそんなに数がいるかとかっていうのは、大きくなってくるとね、結構本人がはっきり言うので、それで管理してる部分もありますね。
やっぱりなんかそこもどこの枠に収めて、ね、どういう風な使用頻度でするかっていうのもやっぱりちゃんと理解しながら進めていくということで ね、 でね、片付けを、
はい、
まあ、そんなんでね、3人の靴と大人2人をうまくコントロールされたしてはるということなので、皆さんも全部ね一回見てみて、何がこのシーズン使ってないのかな、使ってないものはちょっとやっぱり衣替えをしようかな。
そうです ね、 ね、場所が限られてる方は、
とか、そこにね、冠婚葬祭用の靴があってもいいでしょうし、普段の靴をね出しやすく元に戻しやすくすることが、一番の、うまくできる収納方法なのかなと思いますね。
はい、
では靴が増えて困る方の収納についてさえたんにお話を伺いました。
ありがとうございます。
FM Geek
どうも30分間ありがとうございました。サイターにはね4週にわたりゲストとしてサポートしてもらったんですけれども、ありがとうございました。楽しかったです。本当に
もう終わってしまったと思うと残念です
ね。またぜひ一緒にこんな風にお話できたらなと思います。サイターにはねやっぱりすごくその3人のお子様との中で楽家事自立を促したり、こう一生懸命こう生活をいろいろ柔軟性を持ってで仕組みを作ってこられたっていうお話をねしてもらったんですけれども、皆さんもぜひさえたんブログをされてますので、ご興味がある方はね、そちらを見ていただいて、さえたんのブログはまた、分かりやすい
さえたん .com で調べていただくと
素晴らしい、
今新しくなりましたので、
さえたん .com で皆さんね、ぜひ調べていただいて、またスマートワークスのホームページでさえたんのブログをリンクさせていただきますので、ご興味がある方はそちらを見ていただきたいなと思います。
ぜひよろしくお願いします。
さえたんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではスマートなママを応援するいちこでした。ではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。